タネラジ。
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 ということで、1週間お疲れ様でした。
はい。
タネメガネのコーナーでございます。夜中全部タネにしよう、タネラジでございます。ということで、まずですね、それぞれの1週間を振り返っていきたいなと思っているんですけど、
はい。
今週はね、まあ、個人的には、まあ、親知らずを手術するっていうことが決まった1週間だったんですけどね。そこら辺あんまり興味ある人いないと思うんで別の話しますけど。
決まっただけなのね。
そうなんですよ。なんか、親知らずが、その顎の神経に近づいているらしくって。
おう。
それはもう、あの、普通の歯医者さんで抜くんじゃダメだから、
うん、
専門の病院に行って、手術して取らなきゃいけないねっていう風に決まったっていう。
聞かされた時はどんな気分なんですか？
僕、手術とかそういうのが今までないんですよ。生きてきて。あんま小さい頃あったのかな？わかんないですけど。
うん、
でも、自分が、物心ついてからはなかったので、そういう意味では初体験なんで、不安半分、ワクワク半分みたいな感じですね。
いやー大変だなー。でも僕、歯をなんか抜くとき、はい、もう、うん、めちゃくちゃ前つらかったですよ。
なんか何が強かった？
大工道具みたいなのが口の中に入れられて、あ、これ言わない方がいいか。はい、言わない方がいいね。
多分、今そんな時代じゃないと思いますよ。
いやいや、時代とかじゃないと思うよ。本当に取れないもんは、もう、ぶち壊すみたいな感じで。
はい、テクトクでやったんだ。
本当、ね、で、全然抜けないからさ、もうバンバン打っては、はげ、い、はげ、はげっつって言ってんだけど、もうずっと、じゃあちょっと待ってくださいね、つって。なんか、耐久レースみたいに、30分ぐらいやってたかな。死ぬかと思ったよ、本当に。
すごいっすね。
だからその、抜けやすい状態になってるか、まあ、うん、抜けにくい状態になってるか、なんか向こうも麻酔をしてるから、ちょっといい気になってるのか、強気で攻撃、うん、攻撃っていうかその割りに来るんだよね、歯をね。
うんうんうんうん、
ちょっとそういう経験はあったんですが、まあそうじゃないことをね、期待しております。
あとですね、見た映画としては、テリー・ギリアムのドン・キホーテという映画と、あと彼らは生きていたという映画。まあこっちは、タネラジの中でも気になる映画として多分紹介したと思うんですけど、まあ前者の方はね、テリー・ギリアムという、モンティーパイ、元モンティーパイソン、ん？今もモンティーパイソンがおってんのかな？モンティーパイソンの、で、まあいろんな、20世紀ブラジルとかいろんな変わったというか、かなり尖った映画を作ってきた監督が30年越し、ずーっと作りたい作りたいと思ってたけど、いろいろロケ地の問題とかあって頓挫し続けてきた、まあドン・キホーテを、まあ、モデルにしたというか、ドン・キホーテをテリー・ギリアムなりに解釈した映画が、30年かけてようやく日本でも公開されまして、それを見てきて、なかなか美術面でね、すごいスケールの砂漠みたいなところですごいスケールのものを作ってる映像とか、今最近の映画ではあんまり見ることのない景色だったりするので、そこら辺を見るのも楽しかったですし、前編、カイロレンコとアダムドライバーがすごくコメディ俳優としてのその力を存分に発揮していて、日本でのそのアダムドライバーの認知のされ方とは違って、なんか結構向こうアメリカだとそういうコメディ面での評価がアダムドライバー高いらしくって、そこら辺も存分に楽しめるような感じになってると思いますので、よかったら見てください。あと彼らは生きていたは、いわゆるその戦争映画、戦争ドキュメンタリーチックなんですけど、もともとその第一次世界大戦のイギリス軍を描いていて、その最初は白黒で、基本的にまあ歴史資料、映像として残っていたものを編集していく形になるんですけど、途中からいきなり色づき始めるっていう、そこのリアリティ、生々しさが 現れてくる瞬間がもう鳥肌が立って、もうそこからずっと目が離せなくて、ずっとやっぱ戦場なんで、その爆撃の音、銃撃の音がずっと鳴り響き続ける中で、まあ今はもう亡くなってしまったとか、今も生き残ってる方々のその当時はこんな感じだったんだよっていう解説の音声とともに、ずっと爆撃と銃撃が鳴り続けていく戦場のシーンというか、もう戦場そのものを映した映像っていうのはなかなかに衝撃的だったので、一見の価値ありますし、その音の面でもね、やっぱり映画館っていう、こう密閉された空間だからこそっていうところはあると思いますので、よかったら見てみてください。
はい、
はい、じゃあ池田さんどうでしたか、この1週間なんかありましたかね。
結構仕事が忙しくてね、
はいはい、
あんまりなんか映画見たりとかはなかったですね。
うん、仕事とか、まあなんか全然映画とか関係なく印象に残ったところがあれば。
なんか久々にスカイプ使いましたね。
う
ん、
スカイプ。
うん。
ツールとしてってことですか？ Facebook メッセンジャーとか、まあ Google のやつとかじゃなくて。スカイプというアプリを使ったってことですか？
そうそうそうそう。
うん。
なんか、ズームとか、うん、まあ、Facebook のメッセンジャーとか、まあ、LINE とか、そういうのは使うことは時々あるんですけど、
うんうん、
スカイプを使って打ち合わせっていうのが久々にあって、
うんうん、
まあまあ、非常に細かいことですけどね。別にスカイプ使ったっていいんだけど、そういえばスカイプ使ってなかったなって思って。
あんまりそうですね。汎用性があるわけでもないし、なんかソフトをダウンロードしなきゃいけなかったりするから、どちらかっていうと、めんどくさいですよね。今のあれに考えるとね。音声通話、ビデオ通話。
まあまあ、別に めんどくさいほどとは言いませんけど、でも、なんか優先順位が下がってますよね。なんかFacebookで繋がってるでしょみたいな感じが多かったりは、
まあ、当初はビデオ通話とか音声通話することをスカイプするっていう言い方してましたからね。それに比べると確かに今は、ね、はい、だいぶね落ちてますね。
そうそうそう、 なんかねこういうのとか、まあ本当に英語精髄だなとは思いますけど、うんうん、まあ相手がちょっと外国の人だったっていうのもあるんで、そういうこともあるのかな、うんうんうん、はい、そんな感じでした。はい、
はい、じゃあ種ラジの1週間を振り返っていきたいと思います。まず種枕ですね、新型コロナウイルスについて、まあそれぞれがまあ普段ね予防とか対策とかいろいろ考えていることについて、語らせていただきました。続きまして種助ですね、今回は映画では37セカンズハスラーズ、そしてイベントではマニアフェスタ、ラジオフェスタ、ボランタリーフォーラム、恵比寿映像祭について紹介させていただきました。続きまして週刊ドラマ語りではアニメバビロンについて、まあプラスアルファね、ちょっと他に興味のあるアニメみたいなところについて語らせていただきました。続いて、今回イベントリポートの番外編ということで、イケボンがね、里山にイベントを作る話準備編ということで、まあこれから続くんですかね、まあそういう形でイベントリポートを行いました。続きまして、30分読書では、前回ですね、なぜオスカーは面白いのか受賞予想で100倍楽しむアカデミー賞という本を読んでの、まあ、監督しての感想と、続いて、2010s というね、2010年代のカルチャーを振り返るような本を30分読みまして、そちらの感想と予想を話させていただきました、うん、そして最後忘れロマンの中では、まあ町のね本屋さんに、行っての感じること、まあね、忘れられつていくお店もあったりしますよね。そこら辺のお話をイケポの方からしていただきました。1週間どうでしたかね。この例えばタネスケで行ったイベントとかはないですかね。まだか。イベント映画、
ブランタリーフォーラムとか行きましたよ。
行きました。うん、おじゃあそこら辺の話はまたどっかの機会で聞けるかもしれないですね。恵比寿映像祭もそうだな、後々またお話できればなと思います。
うん、
となんか振り返ってこれ補足しときたいなとか語り足りてなかったなみたいなことってあったりしますかね。
岩崎さんどうですか。
僕は今トゥエンティテンズが次回までに読み切れるかどうかがすごく不安です。結構、うん、第一章からしてねめちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、
すっぽり抜けてる。僕そのいわゆる海外の音楽とかっていうのにちゃんと意識したのこの5年ぐらいなんですよ、
うん、
だから2015年ぐらいからで、でもそれでもかなり聞いてない方だと思うんで、それを踏まえて第一章がまずいわゆるその2010年代の海外の音楽シーンであったこととそれがいかに日本に届いてないかっていうところの話だったりするので、
うん、
そこの届いてない側の人間、さらにそこの中でも聞いていない側の人間で、もういろんなこうカタカナ一つ一つのねミュージシャンの名前とか作品の名前とかがもう記号のようにこう続いてきて、それをいかに取捨選択しながら読んでいくかみたいなことがねなかなか大変なんですけど面白いです、うん、内容自体は面白いので第一章を乗り越えればその先に映画とかね、うん、テレビシリーズとかの話になるらしいのでちょっと頑張って読みたいなと思ってたりしますでございます、
うん、はい。他何かありますか。
いや池田さんどうです、何かあります。
前回はほらパーソナリティネームをつけようって話をしたじゃないですか。うん、はいはいはいはい、で、まあちょっと試してみまして、
うん、
やってみたんですけど、
うん、
岩崎さんはいかがでしたか？
なんかイケポンは岩崎さんってもう言ってますからね、これね。
はい。ちょっといや今あえてこうリセットしてみましたけど。
うん、まあまあまあまあ思い出した時に言うぐらいだったらいいかなぐらいですかね。
なんかこう、
うん、
いやまあこれ多分癖だからさ、
うん、
まあ、要は我々もこうまあ言うとなんですけども900回近くやっているわけじゃないですか
ね。もうそうか、見えてきましたね1000回が。
でまあ3年ぐらいやってるわけじゃないですか。だからなんかもうだんだん時間の感覚すらもう失われてきてさ。
うんうん。
だからそのちょっと、まあ、いろいろあると思うんですよ。この喋り方とかももっと改善した方がいいとかいろいろあるとは思うんですけど、うん、もうこう、相手の呼び方とかも、もうなんか慣れちゃってるというか。
はいはいはいはい。
ね、だからこう、相互の関係とかも慣れちゃってるなというところに、ちょっとこう、冷や水入れられればなと思いまして、
うん、
この提案したんですけど、やっぱ意外に体の方が慣れてないっていうことが一つあるのと、うんうん、慣れてないというか、うん、まあ、元のパターンに慣れてるっていうのと、
ああ、はいはいはい。
うん。あと、もう一つは、やっぱこう、そんなに、相互でこう、掛け合ってる感じがないっていうか、特にまあ、うん、相手の故障を呼び合うことがそんなにない、やり方で、うんうんうん、まあ、あんまり会話っていうかね、まあ、そういう感じでもないし、まあ、そもそも普通の会話で相手の名前をすげえ呼ぶかっていうと、実際そんなに呼ばないもんね。
目の前にいる二人というかね、普通のラジオだったらば二人ラジオブースに入ってやるから、あんま互いになんとかさんとかって言わなくてもわかる感じしますよね、目くばせとかでね。
まあまあでもそういうやり方もあるのかもしれないんですけど、まあ僕らはそういうのにちょっと、まあ、慣れてない感じではあったっていうのがちょっと僕としては気がついたことではあるんですよね。だから、
うんうんうんうん、
ね、こうやっぱり、慣れ親しんでる呼び方じゃないものに結構意識がこう、
でも一般的なそのラジオの中で掛け合って相手の名前を呼び合うのってなんか浮かぶ番組とかってあります？
いや、別になんかちょっと印象だけですけど、バナナムーンゴールドとかは 日村さんみたいな感じとかはもう全然ありますから。
なんかあれって相方さんのエピソードを語るときに日村さんはこうっすよねみたいなことを語ってるような気がするんですけど、なんかいきなりこう番組中で相手に対して日村さんはみたいなことってあんま言わなくないですか？
いやいや言わないことはないと思いますよ。僕は覚えてますけど、うん、まあただそのまあしょうがないですよ。これはだってあの音声メディアだし。
うん、
あの我々もこう別にねこう有名タレントとかではないので、
うんうん、
そういう故障はまあだからこれも気がついたことですよ。やっぱりタレントじゃないからこそ、うん、なんかこうそういう故障を少し意識的に使わないとね、まあ声で判断してくださいという気持ちもまあ別にないけど、なんかそういう結果としてそういう感じになったりとかさ。まあ、うんうん、あの、ファンでしょみたいな。ファンみたいな、なんかそういう感じもあったりするので、
うん、
まあ、やりとりとしてはそういうことも、ね、アピールしたいわけじゃないけど、それを随所に入れておかないと分かりづらいのかなっていうのもね、あったりもしますけどね。
うんうんうんうん、はい、まあ。ぜひ、イケポンそこら辺を意識的にね、言っていただいて。
そう、で、結果として、僕、イケポンになってて、
はい。
で、まあ、岩崎さんは、まあ、6さん、6になってるんですけど、
はいはい。
ちょっとイケポンがやや恥ずかしいっていう、これもやや拭えない気持ちとしては、まあ、正直あるんですけども。
まあ、そういうもんすよ。
うん、どうなんだろうね。これだけど、あれで意外と、ね、鉄の男6が、イケポンだけは割と素直に使っているっていう、こう不思議な現象ですけども。
ちゃんとやれって言われたらやる人間ですか？
いやいやいやいや、相当今まで嫌そうだったし、まあ、うまくいかなかったんですけど、イケポンが意外と体に。
自分をね、呼ぶのはすげえ嫌なんだけど、相手を呼ぶのは全然だって危なって普通に言うじゃないですか。なんかその世の中においてというかその入った社会において呼ばれてる呼び名にスッと入るでしょ。田中さんであってもタナポンになるでしょ。そこら辺って。
いや俺そもそもポン付けするっていう概念、まあこのポンはいろんなポンがあるんで、あんまりこう ね、難しいとこですけど。
そもそもの呼び名たるポンですよ。池田さんが提案したポンに、まあより呼びやすい呼び名になった時にイケポンですわ。これは。
しっくりくる。ちょっと、イケポン。
しっくりくる。
イケポン、なんか馴染んじゃうと変えるの非常に難しいんです。ちょっと、イケポン、もう一声もらっていいですかね。なんか、ポンは別にいいんですけど、ポンはいいんですけど、うん、もう一声ちょっとなんか、いいですかね。なんか、本当になんか、
そしたら池田さんか池ですよ、池。あ、池にしましょうか。
そっち残しなんですか。
うん。池にしよう。
なんかちょっと肉体が離れないな、なんかもう。まあまあまあそうですか。
うん、そんな感じで行きましょう。じゃあ、はい。
優しくないね、岩崎さんは本当ね。本当俺は厳しい親父だと思って今やりとりしてますけどね。
なんでだろう。言いやすさですね。言いやすさ。
いやいや、俺の気持ちを上がってくれよ。まあいいんですけどね。
はい、ということで。リスナーの方に聞いてみたいですよ。わかるか。まあいいや、はい。ということで、はい、今週ですね、こんな感じで種ラジ送ってまいりました。
はい。
じゃあ、僕が曲を選んでいる間に。
は
い、
6さんの今日はリクエストですね。はい、お願いします。
あ、番組の紹介をお願いします。曲を選んでる間に。はい。
はい、種ラジは、ポッドキャストの番組です。公式サイト、もしくは、ノートなどでですね、配信をしておりますので、そちらの方で聞いていただければ幸いです。ポッドキャスト、Spotify でも配信を始めたので、よければ Spotify で検索をね、ポッドキャストを検索していただくと、そちらでも聞くことができますので、よかったら使ってみてください。Twitter もフォローしていただけるとありがたいです。はい。
はい。ということで、今週の曲ということで、今週岩崎がですね、セロというバンドのライブに行ってまいりまして、 その中で、まあ、一番ね、最新系というか、去年、一昨年か、最新アルバム出して。
今回は何を消したのかな？
マジシャンじゃないです。マジシャンじゃない方のセロなんですけど。
はい、地獄のような低いツッコミなの。はい、どうぞ。
そのね、セロの、一番新しく、まあ、YouTube に上がってる動画の中で一番新しかったので、ということで、ウォーターズという、まあ、前のポリライフマルチソウルというね、アルバムに入ってた曲のライブバージョンを紹介したいと思います。はい。ということで、こちらの曲を聴きながらお別れでございます。今週もお疲れ様でした。お送りしましたのは、岩崎と、
寝坊しました。イケポンでした。
タネラジ、また。
また。